い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
加藤さんね、僕頭にきてるんですよ、
はい、何がですか。
あのね、ポケモン GO を始めたんですよね。
そしたら
250分の4かな、ゲットできたんだけど、偉そうにキャラクターが出てきて、ええ、君はまだポケモントレーナーとしての経験が浅いようだね、ほっといてくれよ
すごい、あの伊藤さんに上から目線で物を申してますね
今朝11時頃ねゲットして、はい、まだそんなやってないんですよ。でもね、思ったのはね、地図は比較的正確にね、はい、その人がいる場所を指し示しますよね。で、方向も大体合ってる、まあだから GPS もよく効いてるなということと、でも一体250分の250取ったら一体それは何なんだというね僕は合目的的な人間だから何なのかなと、まあちょっとしばらく遊んでみるかと、でもね、道歩きながらやるようなもんじゃないなと、歩いてしばらくして、
それちょっと危ないですもん
ね。いや危ないね、やっぱりね、だからまあ皆さんもね、結構ダウンロードした人もいるでしょうけれども、お気をつけてということと、あとね、電池が減りますね。すごい電池が減る充電器さしてやってる人
です。
あれはちょっとみっともないなと思ってね、まあしばらくちょっとやりますけれども、はい、そんなに熱中できるものなのかなというね。
いや、わからないですよ、ね、来週ポケモンをいくつゲットしてるか楽しみにしてます。
今4つです、
はい、今4つですね。
250分の4です、
覚えておきます、
はい、
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色。その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。トルコで軍の一部勢力によるクーデター未遂事件が発生し、市民を含む246人が死亡、およそ1500人が負傷しました。エルドアン大統領は3ヶ月間の非常事態を宣言し、テロ組織に関係するものを全て排除すると表明しました。
まあ、この問題はまた後で取り上げます。
アメリカのボーイングが日本政府と三菱重工業に対し、航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機についてステルス戦闘機の共同開発を提案していることが分かりました。
まあ、これはあの日本の、ね、航空技術、またステルス技術っていうのがですね、相当前に進んでいるということを示すんだと思いますね。悪い話じゃない。日本を取り巻く環境が悪化している中でね、緊迫化している中で、着実にこういったことで技術を積み上げてもらえればなというふうに思いますね。
ソフトバンクグループはスマホ用の中央演算処理装置や通信用半導体の回路設計図で世界市場の9割を超えるシェアを持つイギリスのアームホールディングスを3兆3000億円で買収すると発表しました。あらゆるものがインターネットにつながる IoT 関連事業を拡大します。
ソフトバンクってのはね、次々に新しい分野に手を伸ばしてきた会社なので、今回もですね、相当な賞賛があってやってるんだと思います。だからそういう意味ではソフトバンクがね、何をするのかなという関心は強くあります。ただしちょっとまたですね、3兆3000億円で買収すると、ソフトバンクは負債のね多い会社としても有名なので、副社長がいなくなって孫さんがまあ決断したんでしょう。何を狙っているのか、本当に今回は当たるのかどうかってちょっと心配な面もありますね。その心配はマーケットでもね共有していたようで、株価はね、ポケモンの任天堂がねドーンと上がったのに対してソフトバンクはね上がらなかったっていう経緯もあります。まあこれから実際にどうやってね傘下に収めたねアーム社 ARM をですね運営していくのかっていうのがポイントだというふうに思いますね。
中国海軍の呉司令官はアメリカ海軍制服組トップのリチャードソン作戦部長と北京で会談し、計画通りに南シナ海の島と岩礁での軍事施設の建設をやり遂げると表明しました。
まあ、見てるとね、中国は国民に対してまずあそこは自分たちのものだっていうふうに、ね、言ってね、でそれが否定されるとですね、例えばケンタッキーフライドチキンに集まってね、アメリカ製品買うなとか、その次はアップルのね店に群衆を向けたりという形で、ここは最初習近平さんはね軍事化しないってオバマさんに約束してたんですよ。で次々に既成事実をね積み上げていく。でもね、これによってね、中国の国際的評価はものすごく下がったと思いますね。要するに無法者になったわけですから、ある種のね。だから中国にとってもそんなことが進行しているなと、本当に中国はこれによって何を得るんだろうというふうに私は思いますよね。
世界反ドーピング機関はロシアがソチオリンピックで国ぐるみの組織的なドーピング検査の不正を行ったと認定し、ロシア選手団のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックへの全面的な出場禁止を検討するよう国際オリンピック委員会と国際パラリンピック委員会に勧告しました。
まあ、IOC は悩むでしょうね。とにかくね、8月5日にリオオリンピックもね、オープンが迫ってて、日本の選手なんだからもうどんどん行ってますからね。体操とかね、バレーとかね。ロシアどうするんだろうということになりますよね。まあ、IOC としては、歴代ですね、大体オリンピックでは3位か4位のね、メダルを取ってきた国なので、そういう有力な国、しかも人口も1億4000万ぐらいいるね、非常に大きな国を排除するのかしないのか。まあ私はね、でもバッハさんの性格だとね、するんじゃないかと思いますね。だからそれに対してロシアがどう出るかということですよね。少しでも甘やかを見せるとですね、あ、じゃあいいんだってやる国がね、出てきますから。組織的ですからね、これはね。それ WADA がそう結論出しているわけなので、IOC がどう決めるか、それに対してロシアがどう出てくるのかということだと思いますけどね。
アメリカなどで大ブームを巻き起こしているスマートフォン用のゲーム、ポケモン GO の日本国内での配信が始まりました。アメリカのベンチャー企業と任天堂ゲーム企画会社のポケモンが共同開発したもので、スマホの GPS 機能を使い街中に出没するモンスターを捕まえたり戦わせたりして遊びます。株式市場ではポケモン GO の日本での配信開始に先駆けて任天堂の商いが大きく膨らみました。ポケモン GO での提携を発表したマクドナルドも買われるなど、関連銘柄を探す動きも広がっています。
まあこれもね、取り上げたいと思います。
ECB ヨーロッパ中央銀行のドラギ総裁は理事会後の記者会見で、ユーロ圏経済の先行きについて不確実性が高まった、下振れするリスクがあると指摘しました。
そう言ったにもかかわらず金融政策は変えなかったというところがポイントで、要するに離脱がですね決まって新しい内閣もできたんだけれども、じゃあ一体それで何が起きるのということを様子見していると。まあこれはイングランド銀行もそうでしたよね。 FRB もそういうところがあったし、まあ日銀もそうなんですけれども、しばらく経って影響が明確になった時にどちらを向くかということだと思いますね。でイギリスも ECB も下を向いている、つまり緩和拡大を向いているわけですけれども、アメリカではですね、あまりにもアメリカの経済指標が良いので、そろそろ利上げ考えるかという意見も出てきていてですね、まあ日本もね緩和を睨むんですけれども、世界の金融市場の波乱要因なのかなと。まあそこら辺もあってちょっとねドル円がドル高に振れている。ただしまあ週末はねちょっとねあまりにも一気に上がりすぎたのでね、ドルが反落しているという状況かなと思いますね。
アメリカ共和党は全国大会を開き、ドナルド・トランプ氏とインディアナ州知事のマイク・ペンス氏を政府大統領候補に指名しました。指名受託演説でトランプ氏は、アメリカの国益を最優先とするアメリカ第一主義が我々の信条になると強調しました。
これはまたその後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、はい、まずはアメリカ共和党の全国大会が開かれまして、大統領候補の指名受託演説、トランプ氏行いましたね。
そうですね、 で、私ね、受諾演説は9割方聞いてました。最初の頭の方はちょっと欠けたので。でも後でね、文章を読み直してみて、この演説で1時間15分かかるかなと思いましたね。はい、1時間15分かかったんですよ。
長かったというのは。
もう、はい、歴代大統領候補の受諾演説としては最長でしたよね。なんか言うじゃないですか、トランプさんが。そうするとね、会場がわーっと湧いてね、でトランプさんがね、ほれ見たことかみたいなね、得意満面にね、ニコッとしたりね、演説中止するわけですよ。でどんどんどんどん伸びてってね、なんだこの演説はと、ヒットラーを思い出しましたね。要するに国民をね、あんまり綺麗じゃない言葉でね、しかもわかりやすい。だって彼の演説全文読んでみてね、知らない単語一つもなかったんですよ。普通ね、アメリカの要人のね、演説を聞いていると、一つや二つ知らない単語が出てくるんだけど、まあ簡単な単語でね、淡々と同じことを言ってます。
ああ、でもある面ではそれが心を掴んだんでしょうね。まあ
アメリカ人のね、いや一部ですよ、はい。全員じゃないですよ、で、それ何言ってるかっていうと、要するに、アメリカはかつての栄光を失いつつあると、今は暗い時代だから、俺が来年の1月20日って言ったかな。大統領になればガラッとそこから変わると。でフロリダで起きたようなテロ事件も起きないし、クリーブランドね、オハイオ州にも職は戻るし、海外諸国はアメリカをね尊敬するようになるし、全ては良くなると。で自分はその計画を持ってるってこういうわけですね、はい、じゃあ計画ってなんだと全然答えないんですよ。でどうしてどうやってという方法論がね、ミーンズって英語で言うんですけど、全然わからないですよね。ただただ、要するに会場を盛り上げるのがうまくて、それで会場もね、終始 USA、USA、USA って言ってるわけですよ。なんだこれはと思ってね。もう私はね、過去のアメリカの大統領候補の受諾演説ってのは何回も聞いてますけれども、はい、これほど知的好奇心、知的刺激に欠けるね、インテリジェンスを感じない演説はね、初めて聞きましたね。だけども会場湧いてるわけじゃないですか。まあこれが政治の現実、現場ということになりますよね。大会を開催するとですね、その政党の支持率は伸びる。それはテレビは一生懸命やりますから。もういろいろな人が解説に出てきてね。だからまあ、またトランプさんの勢いが取り戻されるのかもしれないけれども、共和党大会全体を通して言えることは、非常にその分裂がね、共和党の中でも明らかだったなということになりますね。はい、それで、彼の口から出てきた一番びっくりした単語はね、LGBT がね、フロリダで襲われた、けしからんと、私は LGBT の味方だとかこう言ったりしてね、一体何を言ってるのかなと。
はい、
まあ私はまあだから何回も受諾演説聞いてきてね、あ、この人は大体こういうことするのかなっていう予想がついたんだけど、今回は全くつきません。
わからない、
目指してるところはね、アメリカを再び偉大にするアメリカファーストを実現するっていうことを言ってるんだけども、それじゃあどうするのかっていうことでね、全くその具体的なプランがないわけですよね。で CNN をずっと見ていたので、そしたら共和党全国大会の関係者が出て、いやそれはこれから明らかにするんですよって。じゃあこれから明らかにするって、トランプさんはもう1年以上戦っててまだ計画具体的にないのかと、いう感じがしましたよね。だから私はね、こういう番組なので私の意見を言わせてもらえれば、絶対アメリカ大統領にしてはいけない人間だというふうに思いましたね。
はい、
で、そういうふうに思う一方で、でもそういう人がなぜここまで来たのかと。ね。で、彼自身も言ってましたよ。一年前に私がここに立ってると思った人はどのくらいいるんだみたいなね。でも立ってるよねと、俺はと。まあそう言われてるのはそうだよね。だからそこで思ったのは、やっぱり、共和党だけではなくて、アメリカの政治を率いる人たちが、国民一人一人が一票を持っている選挙において、国民がいかなる形で怒りを表明するかということについて気がついていなかったということだと思うんですよね。で、ボッシュ前大統領はね、自分は共和党出身の最後の大統領になるかもしれない。共和党が割れるかもしれない。共和党もなくなるかもしれないってことを言ってるわけですよ。で、そこまで一般の人たちの懸念、恐怖というものを放置しておいた、説明もしないし対処もしなかったっていうことがね、ワシントンの政界には強く問われるのかなと。で、これはまあイギリスの保守党のキャメロンさんにも言えることですよね。まあ大丈夫だろうと思ってやってたら、知らないうちに人心が離れてたっていうことですよね。予想外の結果が出てきている。あの演説をね、聞いた人たちの支持率は、つまり共和党支持者が見てるわけだから結構高かったって言うんだけれども、全体的に見れば、あの演説を警戒的に聞いた人が多いのではないかなというね、知性主義的と言われるかもしれないけれども、そういう見方をしていて、ニューヨークタイムズだったかな、ヒラリー・クリントンが大統領になる確率は 75%、 トランプが大統領になる可能性は24とか言ってたな、そこら辺がまだ正しいんだと思いますよ。だけどもね、あの会場の雰囲気なんかを見ていると本当にアメリカ大丈夫かなという気もしましたよね。で、まあ来週民主党のね、全国大会が開かれて、今度ヒラリー・クリントンさんが指名されるわけですよね。共和党の大会に大物が出なかったのとは対照的に、民主党ではほとんどバーニー・サンダーズを含めてね、ほとんど全員が出てきて、まあオバマ大統領も支援演説に回るんでしょう。で、トランプさんが何を言ってたかと、まああいつらはエリートの塊だと、俺はそれと戦うんだっていう構図なので、逆にあんまり偉い人がどんどん出てきてもね、トランプの言う通りになっちゃう危険性もあるのでね、そこら辺をどうクリントンさんが跳ね返すのかというところがポイントなのかなというふうに思いましたよね。ちょっとね、1時間10分も付き合わされて偉い目にあったなと思うんですけれども、私はね、正直なところトランプという人はこれアメリカ国民の中からもね、随分声が出てたんです。まあ信用できないということですよね。まあ私もアメリカ国民でも何でもないので、こんなこと言っても始まらないんだけど、やっぱり大統領にしちゃいけない人なのかなという印象を持ちましたね。
次は今週のマーケットです。離脱後へ。今週はポケモンでしょうか？
そうですよね、うん。もう記憶にあるだけで、任天堂のね、出来高が全体の2割近くあった日がね、2、3日ありましたよね。まあ、凄ましい勢いでね。今週やっぱり思ったのはね、ポケモン GO の話はさっきもしましたけれども、はい、いかにソフトウェアオリエンティッドなね、経済になったかということだと思いますよね。
そうですね。
ある製品が出てきた時に、うん、それが一挙に何百万も売れるってことは普通ないじゃないですか、ものだと。だって、いちいち作らなきゃいけませんからね。ところが、例えば日本時間の今日の10時過ぎに始まったダウンロードだとですね、あっという間に何百万ってダウンロードされて、
はい、
で、このスタジオ来たら、ディレクターの土井くんがね、うん、私3匹ですとか言う、ね、俺は4匹だとか言ってね、それくだらないね、競争が始まっててね、どこで見つけたとかで、彼は机の下に見つけたとか。
いや、このスタジオにもいたんですよ。
あ、そうなの？
はい。
まあ、なんちゅうのかな、ソフトウェア経済の持つ、その、急変さ？だって、ね、1ヶ月の間に、任天堂の株価って2倍になりましたからね。
なりましたもんね、本当に。
これはすごいなと。
はい。
だからまあ、ポケモン GO というね、一つのゲームの話以上にですね、ソフトウェアオリエンテッドの、まあもちろん人間は物理的存在で食事もしなきゃいけないので、それは限界があるんですけれども、いざという時のその瞬発力というのの大きさ。だから他のソフトウェア会社も一発なんかではですね、すごく化ける可能性があるということになりますよね。
ということですよね。
だからね、そういう意味では結構面白い経済がスタートしてるし、例えばこのマーケットにかかずらわっている人たちもね、例えば任天堂、まあね、いろいろあって株価がずっと高かった頃からドドドドドドッと落ちてきたことを見て、
はい、
あ、ダメなんだこの会社はと思ったかもしれないけれども、そっからの反発力がね、今回見てるとまあパワフルなこと、だってついこの間ね、株価が1万いくらって言ったらもう3万いくらになってるので、何なんだこれはという感じがしますよね。だからそういうふうに言うならば、経済の形が変わってきているということだと思うんですよね。で、まあ離脱後のマーケットを支えたのはポケモンで、アングロサクソン系の国が多かったのかな。バグをねちょっと修正して日本でもリリースということになって、またこのね24時間に何千百万ダウンロードとか言うんですよ。
でしょうね。
僕でも2台にダウンロードしましたからね。アンドロイド系とね、iPhone 系にね、
はい、
俺だけで2本だからとか思ってね、
ま
あもちろん Google のね ID で紐付けしてあるので、同じニックネームでね参加できるわけですけれども、まあびっくりしたなと。これからこういう経済になっていくのかなという感じがしますよね。
そしてトルコでは軍の一部勢力によるクーデター未遂事件が発生しました。エルドアン大統領は3ヶ月間の非常事態を宣言しました。
この前ね、高橋和夫さんの本を紹介した時にね、中東ではね、国家的国家はね、3つしかないっていう話をしましたよね。
はい。
それはイランとエジプトとトルコだと。
はい。
あとはモドキだと。そのうちのトルコがね、非常に不安定になってきたという。かつね、イスタンブールへ行くとわかりますけれども、要するに海峡一つでアジアとヨーロッパがね、つながっているわけです。で、船が頻繁に往来して、トルコっていうのはそういう意味ではアジアとヨーロッパをつなぐ非常に重要なポジショニングをしていて、
ね、
トルコから少し左へ行くと、もうね、西へ行くとギリシャなわけじゃないですか。だからそういう意味で言うと非常に大きな存在感のある、まあ人口も8000万近くで、今出生率高いので1億に行くかもしれないっていう国がね、 クーデター未遂があったと、はい、僕もねイスタンブールとかに行ったことあるんで、爆弾が爆発したりね、バスポラス海峡の橋二つが封鎖されたって聞くとね、大丈夫かなと思うんだけども、まあなんとかね収まったんですけれども、その後ね僕はエルドアンさんがね大統領ですけれども、強権的なことをね次々にやると彼に対する国際的支持が落ちるなと思っていたら、予想通り強権的なね、
そうですね、
議論教団みたいなね、仮想的、まあ実際に誰がクーデターを誘発したのかわからないですけど、とにかく裁判所の裁判官を大量に逮捕して、はい、教員も逮捕して、なんか逮捕者がこの数日間で2万人ってどうやって収容するんだ と、
ね、
どうやって収容するんでしょうね死刑を復活するとかいろいろな意見が出ていて、まあドイツとかアメリカがね懸念表明してるんだけども、エルドアンさんの言い分はフランスだってテロ起きたら非常事態宣言してるじゃないかと、同じことやってるだけだという論理でね、そう言われてみればそういう面もあるんだけれども、トルコに対してはね、まあいろいろ今までも問題があるわけだし、中にもクルド系の人たちの問題もあるわけで、いろいろな問題を抱えていて、トルコが不安定化するってことはですね、世界全体が不安定化することの一つの大きなファクターになり得ます。だって強権振ればそれに反抗する人たちが出てくるに決まってるじゃないですか、はい、それはクルド系だってそうだしね、うん、だからそういう意味ではね、非常事態宣言の期間が今設定されていて、もしかしたらそれを短縮するかもしれないと言ってるんですけど、それをなるべく早く短縮してね、で国内の対立が加速しないようにね対応していく必要があるのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる、美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね18、19とね富士山頂にトライして、
素晴らしいですね、
成功しましたんで、まあ親しい友人4人とね、登頂しました。いろいろね止めてくれる人もいたんだけど、まあ結構ね高尾山とか登ったりして、登ったり降りたり登ったり降りたりしてたので、まあ大丈夫やろと。で心配は高山病だけだったんですけども、私は結構前の話ですけども、チベットに降り立ってもね、はい、全く高山病の兆候がなくてね、チベットってのは3500ぐらいある
んで、そうですよね、高いですもん、
降り立ったところがね。で富士山の山頂は3770メートルなので、まあ大丈夫かなと思ったら、まあ大丈夫でね。でも後で所要時間、自分たちがかかった所要時間と平均的な所要時間を比べると結構早く上がっちゃって早く降りてきちゃったというのがね。でしかもお鉢回りをしたので、はい、富士山の火口の周りを回る お鉢巡りっていうのかな、をしたので、というのはね、高いところに滞在する時間が長いほど高山病になるんですよ。だから普通の人はですね、ぐわーっと吉田口とか何口から上がって、富士山で山頂っていくつも4つぐらいあるんですよね、登り口次第で。本当の山頂は剣ヶ峰っていう3776メートルのところで、だいたいバーッと上がって初日の出見て御来光を見てさっと降りる人が多いんです。それはまあ高山病にならないための知恵なんですけれども、で僕らこうお鉢間巡りをねして降りてきたので、だからそういう意味で言うならばちょっとペースが早かったかなという感じがしましたよね。ただしね、ちょっとがっかりしたのは、はい、結構登山道は整備されすぎてて、あんまりその山に登ってるという感じがないっていうのと、
あ、そうですか、
木も何もないので、うん、岩と砂とね、まあそんなに面白くはない、達成感はあるけども、
はい、
あとね富士山の山頂は風が強いですよね。だから持ってったものとしては良かったのはバンダナとかね、とにかく日の出の時は寒いので、ユニクロで買ったスーパーライトダウンなんだか知らないけど、
あれはね薄いですし小さくなるからいいですね、ちっちゃいなんですよ、軽いですし。
であと雨具は雨のために使ったんじゃなくて防寒のために使ったとかですね、
風よけにもなりますね。
そうですね、僕のサイトに何持ってって良かったっていろいろ書いておきましたから、それを見ていただければ、これから行く人はね、びっくりしたのはどこで携帯出しても電波が結構強くね、 それ大体ね、東京の自宅と変わらない電波の強さがあって。
あ、じゃあ受信状況はいいということ。
だから、フェイスブックに頻繁にね、うんうん、写真をアップしたりして。だから、そういう意味で言うならば、体調悪くなったら電話すればいいっていう。いや、でも、ね、下から登ってくるのは大変だからね、
近くに。そうですよね。
でも結構いましたよ、あのね、高山病でね、ぐったりしてる人がね。まあ、軽いアドバイスとすれば、はい、やっぱり高いところなので、5合目が2305メートルあって、標高がね。で、頂上が3776じゃないですか、1500弱ぐらい標高差があるので、足腰やっぱり鍛えておかないと、ちょっと苦しいかなと。僕らがあの時に上から降りてきた人がね、いっぱいいてね、見たらみんな疲労困憊してましたね。それはやっぱり日頃運動してないからだと思う。で、僕らはどちらかというと、僕以外は富士山頂に登ったことがある人たちだったので。
経験者だったんですか。
そうです、そうです。で、僕は初めてだったんだけど、比較的歩いたりね、してるじゃないですか。はい、だからそういう意味では良かったかなというふうに思って。ラッキーなことにね、ご来光が見れたのでね。
それが一番ですね。
思いますね。
伊藤さん、筋肉痛もないんですか？
いや、全然ないです。はっきり言って。
いや、それは、素晴らしいですね。
まあ、日頃ね、運動してるからかもしれないですけど。
いや、それにしても素晴らしいです。
というわけですね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、初めて登った富士山でした。
住むところは
個人生活の拠点。
街は
文化を発信するところ。
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。ラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
今朝は忙しかったな。なんかね、10時半過ぎにね、まずアンドロイド系でね、配信が始まりましたって言ってダウンロードしたじゃないですか。
ポケモン GO ですね。
それでテレビつけたらね、イチローが先発ですって言ってて、イチロー先発かと思って見てたら、はい、第2打席でヒット打ったのかな。あ、おお、あとご本人になったと思ったら、うん、iOS でね、つまりアップルでね、ダウンロードの感じで、おそうかと思ってダウンロードして、それで Google アカウントに紐付けして、はい、で見てたらイチローの第5打席が回ってきて、はい、もう1塁間のヒットなわけです。おお、あと4分か、
打った打った。
いやでもね、イチローって最近ね、先発出場すると大体複数安打ですよね。彼を見ててね、僕思ったのは、本当に平常心を装って、まあ本当はそうじゃないと思うんだけど、出たいのに出してもらえない、まあそれは若い人たちがね、結構スタントンなんか調子良くなりましたから。だけども出ると必ず結果を残すわけですよ。もうね、その精神力たるやね、すごいものがあるし、我慢、
はい、
体調の
整
えをね、完璧にこなす、素晴らしいな彼は、というふうに思いながらね、テレビを見てました、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。